知識と経験を与える場作り。236ページ。失敗情報を提供するシステムと同時に、これからの組織、社会で求められるのは、これを使いこなせるための知識と経験を与える場です。組織として失敗を生かすシステムを確立していくことは、実はそれほど難しいことではありません。研修や勉強会などの定番ものの他にも、実際に導入され効果を上げている方法はたくさんあります。例えばある企業では、失敗を起こした当事者が自分の失敗を A4 の紙1枚程度のレポートに簡単にまとめ、その情報が必要とおぼしき部署に向かって情報発信するシステムを実行しています。失敗はあって当然で、これと上手に付き合っていこうというこれまでになかった前向きの姿勢を取り入れているわけです。この企業ではどこの部署が情報を必要としているかも、失敗当事者が自分で判断しなければならないというルールを採用しています。それを考えること自体がシステム全体の構造を知り、自分がそのどの部分に属し、自分の動きがシステム全体にどう影響するのかの勉強にもなるので、大変優れたシステムです。組織として失敗と真正面から向き合うとき、真の伝承を行うことはやはり不可欠です。作業を担当させる一部のパートについてのみ指導するのではなく、必ずシステムの全体像を伝えるべきです。地味で面倒な教育に思えても、システムの中に潜む危険性、すなわち失敗の種をすべて知る上でも意味があります。ある大手企業では、氷河期や発展期を経験した技術の全体像を理解した真のベテランに、この役割を担わせていることは前章でも少しだけ触れました。必ずしも定年制にこだわらず、嘱託制度など様々な雇用体系を使って、80歳を過ぎてもこの重要な任務に当たらせるくらいの体制で臨んでいるとも言いますが、このイレギュラー措置の導入には、失敗と上手に付き合うことで致命的失敗を防ぐ術としようというリーダーの強い決断があります。真のベテランによるこうした教育は、成熟期しか知らない若手の良き学習の場となり、一人一人の能力の向上にまで結びついているのは確かです。真のベテランが備えた知識と経験に基づく話は、それ自体興味をそそられるものです。貪欲に知識を求める若手にとっても一番聞きたい、知りたい中身の部類に入るのではないでしょうか。かつて日本では赤ちょうちんや社員旅行などが真のベテランと時代を担う者たちのコミュニケーションの場でした。組織が積極的に介在しなくても真の伝承が自然に行われる良き風潮があったのです。一方でこのコミュニケーションの場は偽ベテランのストレスの吐け口としても使われ、古株のつまらない話や愚痴をくどくどと聞かされる苦痛の場になっていたという一面もあります。実態としてこれが時代を担う者たちのやる気を削いでいたことも決して見過ごせません。そんなことも原因なのか、最近の若い人たちは昔ながらのウェットな人間関係を嫌って赤ちょうちんなどのコミュニケーションを敬遠する傾向にあります。時代や人間の好みのこうした変化をしっかりと見極め、積極的に真の伝承の機会を作っていく姿勢がやはり今の組織には求められています。現在研修や勉強会の形で時代を担う若手に真の伝承を行う努力が多くの企業で行われています。全体を理解することで致命的な失敗を未然に防ぎ、失敗のプラス面に着目してこれと上手に付き合う文化を築くためにも、これ自体は歓迎すべき風潮です。しかしせっかくの機会も実行者のやり方一つで形骸化してしまうことがあるのは肝に銘じておく必要があります。ある企業に頼まれて研修に集められた人たちの前で講演を行った時のことです。目の前に座っている人たちの活気のない目を見て驚かされました。講演を始める前からそんな調子だったので、私の話に問題があったとは思いません。居眠りこそしないまでも活気のない様子で、 話を聞いている理由は、やはり講演に参加する動機づけに問題があったと考えられます。我が身に置き換えて考えれば、誰しもすぐにわかることですが、それがたとえ役に立つ話であっても、関心がないのに強制的に聞かされたのでは苦痛でしかありません。組織の主導で研修や勉強会の名のもとに行われている知識伝承の多くは、ともすればこんな風に形骸化したものになりがちではないでしょうか。いくら貴重な話でも、知りたい人が知りたい時に得られないようでは効果がないのは当然です。知りたい中身を欲しい形で与えるというのも必要で、魅力のある話ができる伝承者の育成と同時に、参加者が積極的かつ継続的に参加できる真の伝承の場作りが組織には強く求められています。いずれにせよ、ここでのポイントは、失敗と上手に付き合うための方策を決して形骸化させないことなのです。